ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光栄さんを迎えて、親子のこと教育のことをテーマでお送りしております。木田さん、今年もよろしく。
はい、今年もよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、今年もよろしくお願いします。お願いいたします。
お願いします。さあ、今月のテーマなんですが、子どもの心を育てるコミュニケーション。まあ、新年ではありますし、それから新しい目標を立てる時期でもありますし、春には子どもたちはね、進級したり進学したりで新しいステージへ行くわけですけど、そんな時親とかまあじじばばはですね、どうコミュニケーションしていったらいいかを詳しく聞いていこうと思っております。
はい、
難しいですよね、コミュニケーション。
そうですね。でも、こういうテーマいただけると、私自身も我が子とかね、生徒とか、そういう振り返り、職員に対しての振り返りになるので、コミュニケーションすごく大事だと思うので、はい、自分への戒めや振り返りも込めて
、
話を今日したいなと思います。
皆さんも聞いていただきたいと思いますが、やっぱり始まりは声をかけるとこからですよね、コミュニケーションって。
はい、そうですね。はい、
これ子供変わるんですか、声かけによって。
私これ思うのは、はい、子供が変わるよりも前に、保護者の方自身が変わるというふうに思ってて、
声をかける方が、
はい、これ私すごくちょっと大事なことだと思ってて、はい、ちょっとお話しさせていただきたいんですけど、1日脳ってこうフル活動してますよね、毎日毎日、はい、日中ってフル活動してるじゃないですか。でその脳って、寝ている間に1日の出来事を再体験するらしいんですよ。
で、
そうです、整理をするために
脳が
再体験、そうです、寝てる間に一日に起きた出来事を再体験してこう整理をしていくんですね。でその時に実は脳科学として言われてるのは、脳っていうのは人の主語を認識できないと言われてるんですよ。
ちょっと待って、はい、脳は
人の主語を認識できないですね。
どういうこと？
要は寝てる間にこうその日に使った言葉もずっと整理をしていってるんですけど、例えばですね、お前バカだとか、あんたダメねっていう、そのお前とかあなたっていう主語は脳って認識できてないんですよ。つまりバカとかダメというその単語しか実は記憶してないんです。でそれを一日のなんか寝てる間に再体験するから、要は一日中例えばネガティブな言葉とか否定的な言葉を使ってる人っていうのは、それは主語は認識できずにその否定的な言葉だけを記憶してるので、それが寝てる間にずっと一晩中浴びてるってことなんですよね。
じゃあ誰かを、お前つまんないやつって言ったとしたら、
つまらないやつというその言葉だけが認識をしてるわけです、脳は。
うわ、怖いね。
言われた本人じゃなくてもですか？
そうです、そうです。だから自分、要はその言葉として認識してて、それを再体験してるんですよ、脳は寝てる間に。
自分が他人に対してつまんないやつって言ったのに、脳はつまんないやつ、つまんないやつっていうのを認識するわけ。
そうです。でもこれは逆もそうで、例えば人に対していい言葉とか素敵な言葉を使ってる場合もそうなわけですよ。 あなた素敵ですねとか素晴らしいですねっていう、そのあなたも認識してないわけです。要は素晴らしいとか、
綺
麗とか素敵だとか、
今言霊の謎が解けた、
はい、だからそれも最大限してるわけですよね。
そういうことなんだ、
は
い、そう
な。要は一晩中ネガティブな言葉を浴び続けて朝を迎える人と、一晩中ポジティブな素敵な言葉を浴び続けて目覚めてる人が、どっちがこう人生が豊かになるかっていう考えた時に、
これちょっと覚えとこう。
要は人に対しての声かけっていうのは、実は回り回って自分のためなんですよね。だから自分が吐いた言葉、使った言葉っていうのは必ず自分に返ってくるんです。
いや
ー、うわー、じゃあですよ、例えば何でもいいんですけど、もうなんかイライラしてて、テレビ見てもラジオ聞いても、なんでこの一文字つまんないやつって言ったら、主語は認識されずに、
そうなんです。タイガーウッズがいるじゃないですか、ゴルファーのタイガーウッズ、で彼がその4日間のゴルフで試合があるんですけど、最終日に首位タイ以上で迎えたら必ず最終組になるんですね。なりますよね、最終組に。ということは最終組で争ってる方々が、要は優勝争いのライバルなわけですよ。でタイガー・ウッズ最終日に必ずやることがあって、何やってるかっていうと、ライバルが打ったパットに対して心の中で入れって叫ぶんですよ。
うわ
ー、普通はライバルがパットを外していって、自分がパットを決めていったら、それだけ優勝にどんどん近づいていくわけじゃないですか。でも必ずライバルが打ったパットに対して入れって叫ぶんですね。これをもし入るなって叫んだら、自分のパットまで入らなくなるらしいんですよ。
うわー、脳ってそういうこと。
そうだから、私タイガー・ウッズはこの脳科学のことを理解してて、その主語を理解できないということを意識して実践してるのかなと思って。ちなみにタイガーウッズ、私調べたんですけど、最終日首位タイ以上で迎えたら勝率 95% なんですよ。
うわー、やっぱ ありそうないい言葉使わなきゃね。
だからやっぱり自分が発してる言葉、自分が使ってる言葉やっぱり一回こう整理してみるっていうのは、実はこう親子関係にとっても、まあ、周りの方々との関係にとっても実はすごく大事で、回り回って実はこう自分自身のためにもなるという、
じゃああれですね、今木田さんの話を聞いたら、ええ、つまり声かけっていうのはもう自分にかけてると、あ
イコールになってくるんじゃないかなという
ですね。ですよね、
はい、だからお子さんが変わるというよりはまずやっぱりそれを使ってる保護者の方自身がやっぱり変化をしてくるんじゃないかなと思います。
うわ、だけど思いますよね、ちょっとなんか本当に内心ではドキドキね、うんうん、うちの子大丈夫かなと思っても、うん、本人の前では大丈夫大丈夫できるできるって言ってるっていうのは、うんうん、あれはだからあのその子供に言ってるプラス、
う
ん、自分に言ってるってこと
な、自分にも返ってきてるって
ことですね。だけどなんでできないのよ、なんでわかんないの、こういうとこがダメねって言ってたら、うんうん、そうなるってこと
は自分に対してもできないって言ってるのと暗示を自分でかけてるのと一緒ですよね。
ちょっとそうやって言うセリフを言う時って自分に言い聞かせるなと思いながら言ってる時もありますもん、うんうん、やっぱりいいできるよできるよ、うん、大丈夫だよとかって、ま
あ、そうよね、うん、だからあれですよ、おはようって声かける時も、うん、おはよういい天気ねっていう方がちょっとなんかね
そうだ、おはよう今日もなんかいい笑顔だねとか
みたいな、
そうですね、あのね素敵な言葉を使っててね、それが悪い影響を与えるってことはないと思うんで、
じゃあいろんな
これはちょっと衝撃、今脳は主語を
認識できてないんですよね、認識できてなくて、そうなんです、必ず自分に発した言葉は返ってくるっていう、これあの綺麗事の話じゃなくてこう脳科学の話として必ず自分に返ってくるんです
よね。うわちょっとそれを聞くと子供に声をかけるっていうのもね、ちょっと考えますね、はい、
だからお子さんに対しても周りの方に対しても自分自身が一日どんな言葉を使ってるのかというのを一回こう、まあ、リスト化だったりとか一回こう整理をしてみるっていうのはすごく大事な作業じゃないかなと思いますね。
じゃあ結構ねその言葉は発しなくても、うん、もう文字とかにしても同じってことですか、
う
ん、
あそうですそうです、その言葉を ね見てるので、
あじゃあ結構攻撃的なことを今書き込む人とか多いけど、あれは自分にこう
返ってきてると思いますね、
ことですか、
はい、と私は思います。
イライラしたのをぶつけたりするのも、はい、自分にその夜脳は返ってきてると、うんはい、
脳科学でいくと返ってきてます。
ちょっと気をつけよう。子供にはでもどうやって声かけしたらいいんですか。そこがあるんですけど、
まあ、いろんな声かけの仕方があると思いますけども、うん、例えばよくあの感謝できる子に育てたいとか、うんうんうんうん、まあね、よく言われらっしゃる保護者の方いらっしゃると思うんですけど、はい、これもやっぱりこれ私も含めてなんですけど、はい、まあ、そもそもそれを言う保護者の方自身がやっぱり日々こう例えば感謝をしながら生きてるのかどうなのかという、やっぱりそこもすごく大事かなというふうに思いますよね。お世話になった人とか、うん、まあ、ありがたいことに対して感謝するのはこれ当たり前なことじゃないですか、うんうんうん、そうじゃなくって、まあ、例えばこう今いろんなことが例えばこう日々できていることだったりとか、うん、まあ、当たり前のようにあることに対して、うん、まあ、感謝の気持ちを本当に持ってるかどうかによって、うん、そのやっぱ意識とか態度がやっぱ子どもにも自然に伝わってくるのかなというふうに思いますし、うん、であとまあありがとうってお子さんに伝えてあげることもすごく大事だと思いますし、
親の方
からだけど、その言葉っていうのはやっぱり前もお話ししたんですけど、やっぱり感情としては言葉だけだと 7% しか正確に伝わらないっていうデータもあって、はい、やっぱそれ以上にこう声の音調だったりとか、あとは態度ですよね、顔の表情とか身振り手振りの方が、まあ、人って感情の受け取りをしているので、やっぱりこうありがとうという言葉よりも例えばこうハグをしてあげるとか、うん、それだけでも子供に伝わることってたくさん、うん、
なるほどね。よくほら日本だったらさ、男は特にさ、
はい、
背中を見ろとかさ、うんうん、なんていうの、もう察しとけみ
たいな、はいはい、
そういうのありますけど、
ありますね。
それどうですかね。
そうですね、先日先月の時も目と目で通じ合うってね、工藤静香さんの歌を出しましたけど、はいはいはい、昔はねそれがまっことしやかにこう言われてましたよね、うんうん、こう背中を見て学べとか、うんうん、でも私がかつてアメリカとカナダとホームステイをしたこともあって、はい、でニュージーランドにも住んでたんですけど、はい、やっぱ欧米の方っていうのは、うん、そういったやっぱこう愛情表現というか直接的な感情表現というのはすごくやっぱ得意ですよね。ですね。だからやっぱ今日本もグローバル化してきたので、うん、そのあたりは学 もう少し日本人も学んでもいいのかなと。やっぱりこう日本人ってやっぱり恥ずかしさだったり奥ゆかしさっていう、まあそれがある意味美徳だったりもするんですけど、特にやっぱ親子の間ではやっぱりそういった感情表現、直接的な感情表現っていうのはやっぱ欧米の方々から学ぶっていうのも一つ大きな意味としてはあるんじゃないか。さっきも言ったけど、こう声かけするよりもハグの方が伝わることもたくさんあるし、まあそういったことも少し取り入れてもいいのかなというのを思います。
まあでもたまには注意しなきゃいけない時もあるじゃないですか。
ありますね。
ねえ、
そうですよ、
そういう時ってどうなんですか。やっぱり言いたい、言わなきゃいけないことはちゃんと言う。
あ、それは当然だと思いますね。言わなきゃいけないことはちゃんと言わなきゃいけないし、
だってね、腹が立った時にね、なんかこうね、肩とかに手を当ててね、何々ちゃん、あのね、こうやって破本とか書いてますよ、育児書には、できるわけがない。腹が立ってるんだからこっちも
そうですよね。やっぱりね、あのイライラすることは当然あると思いますし、あのただそこをそのままこう感情のままぶつけるのか、でもその感情をぶつける、これ ある意味こう綺麗事かもしれませんけど、でも感情をそのままぶつけることが目指したいゴールではなくって、その、ね、そこはゴールじゃない、それ目指したいゴールじゃないですよね。要はそのまあ親から見て、あのそれは直さなきゃいけないっていう行動が治るってことがゴールですよね。だからそこをどう伝えるかっていうのは、やっぱりその子のやっぱ性格だったりとか、そこまでの親子関係っていうのもすごく関係してるの、関係してるのかなと思う、
ね、あとなんかの、あの母子じゃなくてね、じじばば孫の立場で見てていつも思うのが、こう可愛さ余って心配するあまり、何々してないんじゃないのとか、何々できないんじゃないの、できなかったじゃないのとか、先回りして、しかもできてないでしょっていうハテナをつけてるの、うちの母とかよく言って、あの娘にすごい言われてるんですよ。そういうのしがちだなと。
ジジババはね、先回りしがちだね、
そんな風なんだって風邪ひくんじゃないの、あんまり来てないんじゃないのとか、そうそう、来てるわみたいなね、こととかなん
です。これでもあれですね、ジジババとその親もうまくコミュニケーションしてないと。
あ、もうおっしゃる通りだと思います ね。例えば、さっきのあのおじいちゃんばあちゃんが、まあ心配してこうやって言ってくれてるっていうのは、それって当たり前ではなくって、何のためにあなたに対してね、おじいちゃんおばあちゃんこうやって言ってるか分かるってことを考えさせるための一つの題材でもありますよね。それだって心配してくれる人がいるっていうのはそれは当たり前じゃないので、逆にあの子育ての中でお母さんが孤立することもすごくよくあるんですよね。いろんな話を聞いてて、やっぱその時にはお母さんが頑張ってることだったり、お母さんが孤立をしないようにお父さんだったりおじいちゃんおばあちゃんがフォローしてあげたり、お母さんの頑張りを認めてあげるための声かけをお母さんにしてあげるということも実はすごく重要なことじゃないかなと思います。
声かけって大事ですね。
私は大事だと思いますね。
大人の世界でもね、
はい、頑張ってるってことをやっぱり認めてあげること、褒めてもらえることってやっぱ大人になったらどんどん少なくなってくるわけですよ。自分で自分を褒めてあげなきゃいけない、自分で自分を認めてあげなきゃもちろんいけないんですけど、やっぱり自分で自分を認めるのって私は結構限界があると思ってて、やっぱり他者からの承認っていうことがどれだけこう心にエネルギーがこうやっぱりこう満たされてくる
って、すごい褒めてほしい
ですね。
誰も褒めてくれなくなるよね。
だからね、それはこうお互いにね、例えばご主人や、奥様同士でもそうだし、パートナー同士でもそうだし、おじいちゃんおばあちゃんとの関係でもそうだし、お互いにこう認め合えるようなコミュニケーションができると、まあ、家庭なんかすごく、やっぱりチームとしてまとまっていく、
まあそうですね、自分でも振り返ってみたら、自分が子供の時も親の時もそうですけど、勉強しろしろと言ってする子供いないですもんね。冷静に考えたらね、どうしたら勉強するようになるかちゃんと真剣に考えないといけないですよね。親はそこで言っただけでもう責任果たしたみたいになってるけど、全然そんなことはないと思いますね。
そうですね、
本当ですよね。
どうなんですか、やっぱコミュニケーションが苦手な親世代とかもいると思うんですけど、上手になんかコミュニケーションする方法ってありますかね。
まあ、あの例えば今だったら、特に思春期のお子さんとか難しかったりもすると思うんですけど、まあ、きっかけとしては例えばメールとか LINE でもいいと思うんですよ。
いいきっかけは、
まあ、例えばあの今自治体がですね、あのかつて相談窓口で結構電話相談とか結構やってたんですけど、あの思春期の子供で電話相談とかやってた、今 LINE 相談に切り替えてる自治体ってすごく増えてきたんですよ。LINE でその悩みを聞くっていう
思春期の
悩み、はい、でそれが電話相談のニュースで見たの26倍ぐらい、今件数が LINE で件数が電話相談よりもだから今の子たちにやっぱ合ってるんですよね。だからきっかけとしてはそれでもいいと思うんですけど、でもやっぱり深いコミュニケーションしようと思ったら、やっぱ顔の表情、やっぱ分からないとなかなか深くまではいけないので、きっかけはそれでもいいと思うんですけど、 やっぱり深いコミュニケーションはその後はやっぱりこう顔と顔を向き合わせてできるような関係性を作っていけるというのはまあ理想ではあると思いますね。
なるほどね。
で、あとはね、あの偏方性の法則っていうのがありまして、あの人って、他人から何か施しとか癒しとかを受けた時に、お返しをしなきゃいけないっていう感じを抱くんですよ、人って。これ偏方性、返すにあの報いる性質の法則って言うんですけど、あの心理学の世界で、
はい、
要は何かしてもらったら何かを返したいって人って心理的になるわけですね。ということは保護者の方が、親がまず心を開けば、やっぱり子供も心を開きやすくなると思うんですよね。だからそこを、心をまずお子さんに対してオープンにしてるかどうかっていうことがすごく大事ですし、私あのよくあの我が子がしんどい時もそうだし、あの本校の子供たちに対してもそうなんですけど、よくあの話してたのは、やっぱ自分の失敗談をよく話をしてて、その自分がどうやってしんどかったかとか、どういうことを乗り越えてきたかっていう話の方が、やっぱり子供たちっていうのはこう食いついてくれるというか、
まあ、そうね、自慢話されてもね、
そうなんですよね。
はあはあ、
だからそういう例えば関係性がやっぱ親子の中で、
どうなんですか、木田さんだったらこのラジオ今聞いてね、はい、よし今から親も変わるぞと思っても、ええ、なかなか親子ってすぐにね変わった素振り見せるのもしらじらしいしね、まず何から始めたらいいですかね。
あのさっきも、やっぱり一番最初に言った自分がどんな言葉を使ってるのかっていうところもまずそうですし、あとはやっぱり自分で自分のことをこう認めてあげれるのかどうなのか、認めてあげる、ちゃんと頑張ってるってことを自分で承認してあげることもそうですし、さっき言ったようにお母さんがやっぱ孤立しやすいので、やっぱそれ以外の方がサポートしてあげるっていうこともそうですし、あとはやっぱりあの人の悪口を言わないとか、人を非難しないとか、自分がされて嫌なことはしないっていうのは、これは子どもの頃に自分の親から教えてもらったことばっかりなんですよね。やっぱこのことをまず自分の中でこう意識するっていうこともまず持ってすごく大事だ、ね、何か特別なことをするわけじゃなくて、自分が日々どんな言葉を使ってるのかとか、どんな態度でいるのかとかってことを少しこう振り返る時間と、
まあね、でちょっとこうもう冷却期間で、もう反抗期とかでね、何日も目も合わせてくれないみたいな、そういうところからのこう氷を溶かすみたいなところは、まず取っかかりは何をすればいいですか。
そのイライラをやっぱりご自身の中でやっぱ解消しないとなかなか難しい、またやっぱりそこでこうね、
同じような
そうですよね、あの同じようにあのなんだろう、こう辛辣な言葉がまた辛辣な言葉を生みみたいな形になっちゃうので、自分の中でのそのイライラをどうやって抑えれるかっていう、自分のそのストレスの発散方法も、特にお母さん煮詰まられるお母さんも結構おられてですね、やっぱご相談来られる中では、だからよくお伝えするのはやっぱりお母さん自身がこう気を抜ける瞬間とか、やっぱりイライラするっていうのは、私はそれだけ頑張ってる証だと思ってるんですよ。子育てに対して一生懸命向き合ってるからこそやっぱイライラするので、なんで
ね、
そうです、イライラすることが悪いことではなくって、それは向き合ってる証なので、でもそのイライラを持ったままコミュニケーションを起こそうとするから、相手もそのイライラが投影されて、
ね、
これも偏方性なんですよ。イライラを伝えるから相手もイライラが返ってくるんで、そのイライラをうまくこう、でもそのコントロールしようと思ったら、自分でコントロールの方法を知ってないとコントロールできないんで、それは例えば私は今週頑張ったっていうご褒美に、例えば自分の楽しみで、例えば帰りにケーキを買って自分だけの楽しみで食べるのがストレス発散っていう人もいるでしょうし、
ね、いろいろあるで
しょうね、お笑いのテレビを見るのが、ね、それがストレス発散だっていう人もいるでしょうし、自分なりのこのストレスの発散方法をやっぱ見つけていくっていうことはすごい大事、ね、
これ家族ってさ、自分のこと分かってほしいからさ、親も、ついイライラぶつけたりとかさ、
そうなんですよね、
こんなに私は思ってるのにあなたは何よみたいなね。
でそれをね、それをお子さんに伝えるんであれば、お父さんとかおじいちゃんおばあちゃんが伝えてあげる方がいいですよね。いやお母さんはなんでこれイライラしてるかっていうと、ね、っていうのを伝えてあげる方がいらっしゃるとすごい、
お母さんがぶつけるんじゃなくて、
そうです、ね、そうです、
よしちょっといい言葉使おう、
本当ですね、
家族の間でもいい言葉使おう ね、脳は主語を認識しないからね、
うわこれ本当に
偏方性の法則もね、ちゃんと覚えておいてください、
はい、
さあ、第2回福山不登校セミナーが開催されまして、これはどなたでもご参加できて、不登校に関して無料で学習できる勉強会なんですけど、これ、北さん1月の29日の火曜日、
あそうです、夜7時から、
夜ですねこれね、
はい、そうです、
夜7時から行われます福山の学びの館ローズコム4階の中会議室で行われるんですが、今回具体的 的にちょっとどんな内容。
今回はですね、あの元東林館高校 の, あの保護者の方に登壇していただいてですね、まあ、お子さんがあの中学生の時にあの不登校を経験されたんですけども、うん、その経験からこう学ばれたこととか、うん、まあ、親として大事なこととか、うん、まあ、そういったことをです、ね、お話ししていただこうと思うので、まあ、ぜひあの保護者の方とかですね、うん、学校の先生方とか、うん、まあ、多くの発見や学びがあるんじゃないかなと思いますんで、うん、あの無料ですし、あのどなたでもご参加していただいて構いませんので、まあ、ぜひあのお越しいただき、
これ別に第1回出てなくても、
あ、もう構いません、関係ないですよね、はい、
参加費は無料でございまして申し込みもいりません、はい、ません、詳しくは東林館高校のホームページです。1月29日の火曜日の夜7時から福山学びの館ローズコム4階中会議室で行われますので、ぜひご参加していただきたいと思います。
はい、ぜひ、
通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。